心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、理香先生、この配信日2月の27日からなんですけども、女性雑誌の日らしいんですよ。
女性雑誌、
うん、1693年の2月27日にロンドンで世界初の女性向けの週刊誌が創刊されたと。
1693年、なんか日本が関ヶ原の合戦になって93年後ぐらいってことですか。江戸時代ですよね。
すごいですよね。それがロンドンでも生死、
うんうん、
理香先生、なんかよく読む女性誌とかあったりしますか。
なんかあんま読んでないですね、
うん、
なんか遠い昔母が家庭画報を読んでいたようだな、みたいな。その辺に転がってるとこ見たりするじゃないですか。
はい。
なんか、こう見たこともないようなキラキラしたお洋服がいろいろ載っていて、わーなんて思いながら。
私も最近は見てないんですけど、前、昔よくアンアンの占いが当たるっていう噂を聞いて、
なるほど。
よくチェックしてました。
当たってました？
当たってる気がしてました。
気がしてました。
いいことしか信じないので。
でもその1693年の最初の女性誌に占いがあったかどうかは知りたい気がします
よね。そうですよね。
ね、
占いって昔からなんか皆さんね、こうやっていたっていうような、こう歴史のね、聞いたことがあるので、もしかしたら載っていたかもしれませんね。
ですね。
うん、
私、ロンドンに6年ほど住んでたんですけれども、面白いとこなんですよ、ロンドンって。
行ったことないんです、私。
まあ、じゃあ今度一緒に、なんつって。
行きたい、本当に連れてってもらいたいです。
あのですね、ロンドンって私一番最初に行ったのが、大学を卒業するときの卒業旅行というやつで、
はい。
なぜか私の母と同級生二人という不思議な4人で行ったんですけれども。
お母様も一緒に行ったんですか？
はい、というか私お金がなくて、母が出してくれたんで。
あ、それはいいです。
どうぞ、一緒に行っていただいて、行ったんですけどね。
はい。
その時に、ロンドン、パリ、ウィーン、ベルリン、もう今考えたらありえない、その4つも行くなんて、もう。
すごい豪華旅行ですね。
豪華旅行行っちゃったんですよ。
うん。
で、その時の最初がロンドンで、
はい。
で、なんかロンドンでも、なんか良さげのホテルに泊まったりなんかしてですね、ちょっと古っぽい。
うん。
アフタヌーンティーなんぞ。
おぉ。
なんか、そんな感じのロンドンを最初知って、その後、イギリスに、まあ、ロンドンに留学をしてたわけですけれども、その後何年後かな？ 3 年後とか4年後とか。やっぱりこう、観光客目線とですね、こう、レジデンス目線とまるっきり違うんですよ。
あ、そうですか。
だって、観光客っていいとこしか見ないじゃないですか。
まあ確かにそうですね。時間も限られてますしね。うん。
だけど、こう、実際に住むとなったら随分違ってきてですね。
ええ。
まず昔から言われてますけども、イギリスってご飯美味しくないって話があるじゃないですか。
ああ、それは聞いたことあります。
最近そうじゃないって話があったんですけど、
うん。
あれは EU になってから良くなったって話があって、
うん、ええ。
今また EU じゃなくなっちゃったじゃないですか。
うん。
だからどうなってるかわかんないですよ。
ああ、まあでも、ねえ、フィッシュ&チップスのイメージはありますけども、それでも入ってきたものはなくならないじゃないかって信じたいんですけどね。
信じたいですね。ただ、
うん。
本当ロンドン行きたいんですけど、今円が弱すぎて、
ええ。
何もない金額じゃないといけなくなっちゃうんでいけないんですけども。
ね。うん。
でも、そのロンドンでその女性のっていう部分でいくと、やっぱそんなに古くからそういう人たちがいたってことですよね。
そういうイメージはありましたか？ロンドンに行って。
太平洋戦争が終わった後の、
うん、
イギリスの女性と日本の女性の立ち位置が違いすぎて私びっくりしたんですけども。
そうですか。
イギリスは結局戦争で男たちがみんないなくなっちゃったでしょ。
うん。
で、その分、トラックの運転とか、 土木工事とかそういうこと女性たちがやるしかしょうがないからやってたわけですよ。
え、うん。
ね。で、結果どうなったかっていうと、なんだできるじゃんかってことになったんですよ。
あら。
なんだ別に女だからできないなんてことなかったじゃないっていうことで、
ええ。
本当に誰でもやって当たり前ですよ、やりたいことやればいいわよ、ぐらいな感じになっちゃったんですよ。
そうなんですか。すごい。
だからもう戦争で男がいなくてもやれるんだなってことが分かってからの男女平等ですよね。だから理念としての平等なんです。いや、もうやれるからっていう。そっちなんですよね。で、日本ってなんかまだ理念じゃないですか。よそ国がみんな平等なのに、日本だけなんか、めちゃくちゃ遅れてますよ、的な感じで。なんか世界の潮流に乗り遅れちゃってますよ、まずくないですか、的な感じじゃないですか。そうじゃないですよ。もう向こうが、働いてるからそのまま働いてるって感じです。
よう、そんなの知らなかったです。
だからなんかその意味では、こう、メリー・ポピンズって映画ご存知です
あ、は
か？
い、知ってます。
メリー・ポピンズの映画っていうのは、まあ、主人公の男の子と女の子のお母さんっていう人が、女性参政権を獲得する、運動に入ってますよね。で、そういう運動しながら、お手伝いさんがいるっていう、そういう矛盾を描いてるわけですよ。
確かに。
で、そういう時代のことで、でも、あの時でもそういう、まあ、女性の権利じゃないけど、女性はちゃんとやっていけるんだっていうことを伝えなきゃいけないみたいな。そういうスタンスですよね。それも女性が。分かってない男性にそれを教えてあげないとみたいな。今の日本、まだまだそこまで行ってる感じじゃないじゃないですか。
そうですよね。
私、女ですけど、発言してよかったですかみたいなところがあるじゃないですか。なんか、そういう意味では、この、まあ、何十年というか、私も医者になってもう37年とか、まあ、そんなに経つんですけども、37、8年ですか。なんか、今日お話しすることの中に、女性の生き方ってことについてちょっと話をしようと思ったんですけれども、どうも患者さんにお会いしていると、世の中で聞こえている新聞、テレビ、ラジオ等で聞く女性像っていうのと、質像っていうものは個人差がすごくあるってことなんですけど、違うんですよ。何が違うかっていうと、私のそうだな、うちの子供が小学生ぐらいの頃、うちの子供の同級生のお母さんたちの半分近くが多分専業主婦だったんです。
専業主婦。
今、小学生の子供たちのお母さんの中で、専業主婦ってどれだけいるかって話なんです。
そうですよね。少ないですよね。
少ないでしょ？どっちかっていうと、うちの子供あたりは、働いているお母さんの子供って感じだったんですよ。保育園なんかでもお迎えに行くと誰もいないところにうちの子だけいるなんてことある。そういうのザラだったんですよね。なんか7時近くになってすいませんなんて迎えに行く。うちの子がポツンとなんか先生と遊んでるみたいなね。今多分そうじゃないと思う。女性でも仕事をしてる人がいるんじゃなく、女性とか男性とか関係なく仕事しないと生きていけないってなってると思うんですけど、どうですか？
そうですよね。で、前は女性って会社に入っても結婚したら辞めなきゃいけないみたいな空気があったりして、でも今は結婚しても続けてくださいっていうか続けたいっていう人も多いですしっていうイメージがすごくあって、
もう続けたいだけじゃなくて続けても得ないみたい
でもそうですね。
な、そんな感じじゃないですか。なんかね、私、まあ、うつ病の人の復職のグループとかもずっともうここ18年とかやってるんですけど、最初の頃のリワークと今のリワークと意味が違う感じなんですね。
というのは？
最初のうちは、大体こう、旦那さんがメインの、まあ、働き手で、で、私は奥さんだから、そこまで頑張んなくてもいいけれども、働きながら子供も育ててますみたいな。だから、なんとなれば、旦那が働いてるから私辞めたっていいんですみたいな感じの人たちが結構多かった。今いない。よっぽどご主人がなんか、タワマンに住んでるぐらいの、感じの、 セレブの人じゃない限り、そんな人見かけないですよ。
そうですよね。
だから、いわゆる、まあそうだな、今小学生、中学生の子供のいるお母さんたち、その方たちって、その方たちのお母さんっていうのが、実は専業主婦だったりするんですよね。で、そうすると、子供のことよりも仕事しなきゃいけないとか、なんならば、子供我慢させて自分仕事行くとかって、考えられないですよ。なかったから。そんなにまでして仕事をしなきゃいけないのか的な話になっちゃったりとかして。で、それはもう、外からの声もそうなんですけれども、一番問題なのは、女性の患者さんたちがですね、自分を主張しないことは、自分の意見を言わないことがいいことであるっていう、あるいは喋りすぎるのは良くないっていう考えに、結構まだ縛られてる人たちがいらっしゃることなんですよ。
抑えつけちゃってるんですね。
というか、一歩下がるべきであるっていう考えに、ある種洗脳されてるっていうか、だから、譲らなきゃいけないとか。だけど、そういうわけで、女性も寿退社とか、そういうふうじゃなくなっちゃってるので、例えば産休を上げた後も仕事に戻るので、で、そうなってくると、管理職になってくるんですよ。特に看護婦さんなんかそうですけれども、まあ、もともと看護師さんの世界っていうのは女性管理職になっていくんですけれども、中間管理職もいっぱいいるんですよ。女性で。今、役場の、いわゆる市役所とかそういうところに勤めてる方たちいて、私の女性の患者さんで、係長、課長なんていくらでもいますよね。昔多分女性で係長、課長になる人はあんまりいなかったなと思うんです。
珍しい感じでしたよね、もしもいたときには。
でも今もう普通にいっぱいいらっしゃるんですよ。で、そういう時に問題が起きるんです。どういう問題が起きるかって言いますと、どうぞお先にって譲るって考えて今までずっとやってこられたんですよ。でも、上の人に言われるとおり、はい、わかりました、かしこまりましたって言って、で、下はこう言うって言うじゃないですか。そしたら、そうですね、やりたくないですねって言ったら、仕事にならないわけですよ。そこを、いや、やんなきゃダメだもんね、やんなきゃダメよって言うとかね。なんとかやらせるようにするとかってしなきゃいけないんだけど、あるいは、下がもう絶対無理って言ったら、いや、すいません、もう、ちょっと上の人、無理なんですよ、もうこれ以上下に締め付けしてはって言わないとダメじゃないですか。でも上は、いや、ダメだ、ダメだ、やれって言ってんだとかって言うと、一人で抱え込んで具合が悪くなってるんですよ。
板挟み状態になっちゃうんですね。
なっちゃうんです。つまり自分ってものを持ってないと、世渡りできないってことなんですね。でも、人から嫌われないようにするとか、みんなに失礼がないようにとか、世間様にご迷惑をかけないようにとか、そんなことをブレーキがたくさんあると、好きに羽ばたけないわけなんですよ。
そうですね。
で、そういう方たちのグループをやろうってことで、今ちょっと企画してるんですけど、うちの会社。やっぱそういうグループあった方がいいよね。みんなでやれば、ね、意見言ったらなんかみんな嫌われるんじゃないかとか、小賢しいとか、いろいろ怒られちゃうんじゃないかとかって不安でみんな言葉飲み込んじゃうっていう人が多くてですね。そんなことやってるとってことで、やることにしたら、まあ参加者募ろうと思ったらいっぱいいらっしゃるんです。
そうなんですね。
そういうことで我慢しちゃう方って、まだまだたくさんいらして、その意味では多分、ロンドンの女性が悩まないことで日本の女性悩んでるんだろうなと思いますね。
そっか。いや、でも本当にもうすごく前から日本とこうロンドン、まあ、世界とが差がついていて、なかなか縮まって、まだまだ縮まってないってことですね。
私さっき、ベリコさんが1690何年？
93年。
93年っておっしゃったでしょ？ 1900 の間違いとか、いや、間違いなきゃ、じゃあ1800かなとか思ったんですけど、1600ということであれば、残念なことに日本はイギリスより300年遅れてるってことですよね。
そうですね。そんなに。
だって1993年って、そのあたりの頃でしょ、男女雇用機会均等法ができたのは。だから、 300年意識遅れてるんですよ、日本の女性は。
そっか。
もう。
ものすごいことですよね、それ。
そう。
うん。
みんな紫式部になれるはずがないじゃないですか。
はい。
ね、一部の天才ですよね。
うん。
でも今、普通に誰でも管理職になってるんですよ、女性が。だけど、一歩下がってみたいなことを、こう、どっかでブレーキかかっちゃうと、そのことで、なんか、無駄に葛藤しちゃうっていうか。だって、マネジメントっていうのは、嫌われるもんじゃないですか。
そうですね。
100人人がいたら100人賛成なんてありえないじゃないですか。
はい。
なのに、嫌われることを怖がるみたいな。嫌われる勇気って、知らないですけど、私、女性が買った人多いんじゃないですか。
ああ、
あの
嫌
本、
わ
売れて
れる
ます
勇
けど。
気。うん。
ね、いまだに本屋さんにありますよね、平積み
う
で。
ん。
だとしたら、やっぱり、こう、みんなで嫌われることを恐れなくなるっていうか、一人で嫌われると、なんか孤立して、とっても悲しい感じになるじゃないですか。だけど、いや、買っていっちゃって嫌われちゃうのもしょうがないよね、ぐらいの感じで、こう、みんなで、だって一緒に嫌われましょうって。
うん。嫌われ仲間がいますよみたいな。
私も結構嫌われてるし、みたいな。で、嫌われたら嫌われたで、でも好きだっていう人もきっといると思うから、なんか支え合おう、みたい
そうい
な。
う、そういう、じゃあ、女性を集めた、そう、活動を、理科先生今してるってことですか？
デイケアの中で、ほんまにみんな気遣いすぎだから、その気ばっかり使ってたら、せっかく鬱が良くなってもまた悪くなるじゃないですか。だから、再発予防ということで、紅子さんもひょっとしたら、小学校の高学年、4年生か5年生ぐらいの時に、だけ集められて体育館で映画とかにさせられませんでしたか？
ああ、ありましたね。
なんか、女の子が知っておかねばならぬことみたいな。不気味な題名で ね。あんな感じで女性ばっかり集まろうかなと。やっぱりこう、違いますもんね。やっぱ日本の男女格差って、こういろんな意味で育ち方も違うし、考え方も違うし、さすがに違うならしょうがないんじゃないですか、ね。
私、弟がいるんですけども、小さい頃から、私に甘くて、弟の方が男だからこうしなさいとかって言って、厳しく育てられていたみたいなのがあって、女の子はいいよって 甘やかされたっていうのがあるんですけど、男はこうであるべき。で、女子はこうであるべきっていう考えが、うちの親にもあったのかな、やっぱりって思いますね。
なったんでしょうね。
うーん。
でもなんか、それがどのぐらいこう、激しいかってやっぱお家によって違うじゃないですか。
はい、
同居でこう、おじい様おばあ様もいらっしゃったりなんかすると、なおさらなんかいろいろバイアスもっとかかったりとか、家柄。もう今家柄なんて誰も言わないでしょ。わかんないし。
聞かないですね、あんまり、
ねえ。だからいろんな意味で、こう、新しい時代を生きていくためには、っていうか、本当に新しくなっているからこそ、前と同じ考えでやれば、ストレスになっちゃうかもしれないから、こう考えてねっていう、そういうことですよね。
そう、やっぱり今、女性の方でも、どんどんこう役職を与えられてしまって、どうしましょうっていう方は、ぜひまた、あれですかね、理科先生にどうすればいいですかっていうような質問を送っていただいても大丈夫ですか？
どういう質問でも、なんていうか、こう、そういう質問ができるってことが大事な気がして、知らないんですっていう言っちゃっていいと思うんですよね。こう、やっぱりこう、声に出さないと、本来から誰にも届かないし、こう、その女性のグループを作った一番の理由は、問題に当たると、我慢一択なんですよ。我慢するっていう対処方法しか、どうもないみたいな方がいらっしゃって、いや、ないだろう。声を上げるもあるし、誰かに相談するもあるし、なんか、機嫌を借りるとか、なんだったら逃げるもあっていいじゃないか、みたいなね。なんか、そういう、こう、戦略を一緒に考えていく仲間だったら、いや、いいんじゃないかなと思います。
心強いですよね。
はい。
ぜひね、今もしかして、 どうしましょうってなっている方は、声を上げていただきたいですね。
昇進を渋っているんだとしたら、あなたが昇進することでもっとみんなが元気になってもっと楽しくなると思うよ。だったらやってみるかとかね。
そうですね。いや、でも本当に、こう、ちゃんと考えて変わっていかなきゃいけない時ですね。
ですね、特に今はちょうど人事異動の発表になる時期でございますよね。
そうですね。ぜひ、もう声を上げていきましょ
どうぞ。
う。今日もありがとうございました。